ba 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 ba
ba ba ba ba ba ba ba
ba ba
ba ba ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
ベテランの漫才師の相槌みたいです、
ええ、あそうですか、
そうそうそうみたいな、
そうそうそう、ね、流れだけ
熱い熱い熱いねみたいな、
熱い熱いってね、話聞いてないっていうね、ええ、そうそう、まあ、そんなことで、まあ、今のはちょっと深い意味はないんで、は
い
はい、聞き流していただきたい、はい、冒頭で聞き流していただきたい、
全然何の意味もない、
あの引っ越した話はまあしたと思うんですけど、
ええ、片付けてなくて、
あまあまあ大体片付いてきたんですけど、うん、まあ、手続きもね、電気ガス水道、
うん、あそういうのいりますね、
いりますね、うん、で昨今ではやっぱりインターネットね、
接続の
そうそうインターネット
ネッツプロバイダーの、
そうそうそう、それをやっぱりあのやらないと、
うん、
ね、今時やっぱりネットも必要でしょ、
そうですよ、うん、パソコン使ってね、
そうそうそう、
便利ですから、
便利、何をするにしても便利ですね、うんうん、レンタカーの予約とか、
うんうん、
でしょ、ですんで、まあ今回新たに回線を引くことになりまして、光回線
うんうん、
引こうかなと、
光回線が引けるんですね、
まあまあ今時ね、うんうん、僕今までずっと ADSL 使ってたんですよ、うんうん、しかもあの出力の低い ADSL ね、なんか安いから、
その前はねピーピリリリリリリリリ
リリリリ
リリリみたいな、
それ共同通信やんか、
あそっか
まあいいんですけど、
はいはい、
なんていうんですか、その電気屋さんに行ってね、まあ、新たな契約なんで、うん、その電気屋さんに行ったらまあキャッシュバックみたいなのあるんですよ、うんうん、だから電気屋さんでまあ申し込んだんですけど、
うんうん、
その行ったらあのテレビ電話の前に座らされて、
うん、
そのプロバイダーというかね、その回線業者の向こうの担当者と、うんうん、このテレビ電話で会話してくださいって電気屋に言われたんですよ。
今そんなことなってるんですか？
そうなんですよ。
東京かどこか知りませんけど、
まあ、どっか知りません、
うん、カスタマーセンターかどっかの、
そうなんよ、僕と奥さんと奥さんの弟さんね、
3
人で行ったんですけど、電気屋さんにもうポカーンですよ、
はい、もう行って、
ポカーン、
パッて出てくる、
パッて着いたらもう派手な女の子出てきて、
いらっしゃいませ、
そう、なんか髪の毛クリンクリンで、なんかまつげバッサーみたいな、うん、キャバレークラブを連想させる、
いやいやいや、
まあまあ嫌いじゃないんやけど、
好きですよね、う
ん、が出てきて、なんかしゃべいろいろ言ってくれるね、なんか、パフレットの何ページよとか言うんやけど、聞き取りにくいのよ声が、
うん、
ってなんねん、
うん、でもテレビ電話ですから、ま、
そうなんよ、
こっちももうって顔したら、
そう伝わるやん、
そう、そのまま全部がね、
そうなんよ、だからどうしたらいいか分からへんねんけど、でもやっぱ聞こえへんねん、でも、なんてって言えないよね
初対面ですし、
で聞こえませんっていうのも聞こえてるかどうかも分からへんねんけど、
あ、そっかそっか、
まあ一応最初はだからもうなんか探り探りやな、
なんでしょう、回線のあれで言ったのに回線が悪いみたいになってますけど
そうなんよ、
何なんですか、
いや回線が悪いわけじゃなくて、まあそのね、スピーカーの問題かなという気はするんですけどね、
うんうん、でもうちょっと上げてもらわないとやり取りできませんから、ね、
やり取りできへんのよ、
どっちにしても、
そうなんよ、だからあんま聞き取られへんわけ、うん、だから基本料金がいくらで、でそのなんとか電話をつけるとなんぼなんぼでとか言うてくれんねんけど、うん、まあ分からへんわけよ
感じの料金が、
結局なんぼなんみたいな話になるねんで一応僕もこの商売からやっぱりその人と会話してるときに分からんことがあっても、その場で聞いたら話止めるじゃないですか。
はいはい、
だから一応その場では、うんうんって、うんうん、もうずっと首立て振って、もうスタジオみたいになってる、うんうん。全然分かってないで、うんうん。
首振りすぎて、携帯のね、電話みたいに、ちょっとこう、ブレてるかもしれない。
そうそう、うんうんうんってなって、
チェリーさんの顔が。
うなずいて、で最後に、で、トータル何もなんですかとかね、これはいらないということですねとか言うねんけど、やっぱりね、掛け合いがすごい難しいね、あれ。まあ、昔のね、イメージしたテレビ電話みたいにカクカクはしないし、うん、音声の遅延も全然ないんですけれども。
ほとんど綺麗な感じで。
全く問題ないんやけども。
だって今会議で使うぐらいですもんね。
そうそうそうね。でもやっぱりね、聞こえへんかったらあかんわ。
うん。大事なことですから
、ね。もう奥さんなんか逆にその画面に出てきたお姉ちゃんがあまりにも派手やからそっち気になってもうて。
あのまつげがすごいな
って、そうそうそう、見えへんとこでまつげまつげみたいにやってんねん弟さんと一緒にやめなさい、そういうことはね
もう何しに来たんだ、
でもなんかほんま言われるがままになんか申し込むような感じなんか、うん、契約書を出されて、
その間、うん、その電気屋さんの人はどうしてるんですか、
電気屋さんはね、その回線の人が説明してたら電気屋さんどっか行ってまうんよ、で ほとんど説明するのはもう一回戻ってきて改めて確認をして、
うん、
っていう感じなんよ、なんかね、
うん、
なんか腑に落ちんなと、なんか言われるがままにこれね、別のなんか詐欺的なものでね、
うん、
なんかまあチャットとかね、うん、そういうのでなんか言われるがままにね、なんかお金振り込んで、
振り込んでねみたい
な、そうそうそう、
かわい
バッサバッサってされたらほんま振り込んでしまいそうやなっていう話になった
ダメでしょ、
なったんですけどね、皆さん気をつけてくださいね、はい、はい、参りましょう、せーの、らしくあれ。
夏休みの思い出作りを和歌山放送がお手伝い。ドライビングスクール海南協賛親子ラジオ作り体験会、8月22日土曜日午後1時から和歌山市港本町和歌山放送本社で開催。手作りラジオ制作と不思議な電波の実験、そして和歌山放送の社内見学とお楽しみがいっぱい。対象は小中学生とその保護者、先着60人様。参加費はラジオの材料費として1000円。ただいまファックスとメールでお申し込み受付中。住所、2人の名前、年齢、電話番号を書いて、ファックスは 073-428-1414、 メールは info@wbs.co.jp まで。締め切りは8月18日火曜日必着。ラジオ大好き、興味のある君たちの参加をお待ちしています。詳しくは和歌山放送のホームページをご覧ください。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ね、うん、親子作り体験会、ね、
親子作りじゃない、
あ、ちょ、
親子ラジオ作り体験、
ごめんごめん、
大事なの抜けてる、
ごめんごめん、デリケートな時期やから、ね、ということでございまして、マイクで直撃寄せてチェリーマイペースなブログのコーナーです。さあ今週は中川さん。
私ね、ブンダラに行ったんですけどね、やーれー行けそうーれー、うん、はいはい、シャンシャンシャン、
まあ実は一回見たことないけど。
本当ですか、毎年行ってるんですよ、
仕事なんですよいつも。
でね、今年、ちょっと浴衣を着ようということになって。
え、毎年来てないの？
来てないんですよ。
あ、そうか。
で、持ってもなくて。
そうやな、昔
お仕事で
デスクの S ちゃんに借りてたもんな。
いる時は S ちゃんに
借りて、あと大川舞アナウンサーにも借りてたもんな。
そうなんですよ、もうちゃんとした着物のね、資格も持ってますから。
持ってるという、
もう
信頼やん。買いなさいよ浴衣ぐらい、買えるやろ
と思って、
ユニクロで
買ってみたんです。ユニクロじゃないんですけどね、某大手スーパーの浴衣売り場に行きましてですね。
なるほど。
もう浴衣ってもうそんなに買ったこともないし、その時借りた色も、多分緑とかなんだったかなぐらい、もうそれぐらいのぼやっとして、
えらい前よなあれ。
そうなんですよ、
覚えてないわ。
で、自分で着ることもまあそんなにないので。
浴衣着る時ってあるかね、
本当に。
両手でバイトでもせえへんかったら着ひんの
ちゃう。そうです。それに、まあ、子供の時に盆踊りに連れてってもらって、親に着せてもらった金魚のおべべみたいな、は
い
は
い、いつの話よって話やで。
そうでしょ、
20年から前の話
や。もうすごい前の話なんで、どんな柄がいいのかな、柄からまずわからないんですよ。
そうやね。
一応事前に、最近の柄の傾向とかをこう調べていったんですけど、いかんせん、そのモデルさんが若いし綺麗だから、ちょっと違うかなと。ピンクの大柄の、
そうだよ、もっと落ち着いた感じの着物の、
ね、どっちかっていうともうその方がいいのかなとか、ね、でも逆に顔が地味だから浴衣は派手な方がいいのかなとか、いろいろも考えながらスーパーの売り場に着いたんですよ。
はいはいはい。
見てみたら、最近はね、もうほんと幅広いんです。
なるほど。
だから若い子向けのそういう、蝶みたいな、蝶の柄、
バタフライ、
蝶の柄で、もうオーロラみたいになってるのとか、あるんです。で、ピンクのもう派手派手みたいな、赤の大きいなんかボタンみたいな、すごい柄の。
暑苦しい浴衣やな。
でもそれがこう着こなせる、
まあ、若い子はな、
若い子、
10代の
キャピキャピしたね。
それはまあおるわ、中高生はね。
それもそれでありだなと、思うんですけど、まあ違うのかな。
ちょっとな、中川さんはね。
そしたら、すごく、シンプルなのもある、
はいはいはいはい、
白地に青の線が入ってる、
シンプルやな、
シンプル。でもあんまりシンプルだと、
花ないな、
いかんせん顔が地味なもんですから。
いやいやいや、それ2回も言わんでいや、顔が地味というよりかはやっぱりね、現場で目立つ服をしないと、あ、中川智美ここにあり、ね、WBS1431 和歌山放送中川智美中川智美っていうのをやっぱり見てもらわないとも
うね、タスキをかけるぐらいの勢いですけども、まあ、でもあんまり目立つのもあれかなと思って、で、その白地に青は、私あの旅館みたいなと思ったんですよ。
そう僕もそれ言おうと思ったんや、旅館の浴衣みたいな、
ね、なんとか屋みたいな、
そう
もう本当にお客さんかおかみかどっちかだなと思って、
そうよ、
これちょっと違う
の、違うね、
って考えて、黒地にしたんですよ。
なるほど。
黒だったらまあどっちでもいけるかな、
どっちっていうのは、どっちとどっちなの、ね、仕事と、
まあ、プライベートで着るにもありだし、でそんなにこう派手派手でもないけれども、柄が赤の柄が入ってたので、
なるほど、
まあそこそこいいかなと思って、
はいはいはい、
まあいいかなと思ってそれにしたんですけど、買ったはいいんですが、今度着方がね、久しぶりすぎて、
パパッとやって左でギュッとやったらいいんじゃん。
と思うでしょう、うん、意外に難しいんですよ、
うん、そうなんや、
うん、で今のねその浴衣私もだからセットのを買ったんですけど、はいはい、帯もいろいろついて、うんはい、で DVD ついてるんですよ
DVD
浴衣の着方 DVD
あ親切やな
すごいなと思って、うん、もう早速家帰って見まして、うんしたらのなんとか着物学院さんがね、うん、こうやってる感じで、はいはいはいはい、
講師が出てきて、
着方から、うん、その男の人の着方女の人の着方とか帯の結び方あれこれとか、はいはいはい、畳み方最後しまう時のね、う
ん、綺麗にせなあかんもんね
そういうのまで全部出てるんですよ、
うん、親切や
で、まあ、いざ着る段になって、うん、ピッと再生しましたら、うん、まずなんか和装スリップを着ますみたいなところから始まって
和装スリップ、
うん、あの下着の線が出ないように着る羽織があるんです
下
の
ね、なんか着んねや事前にね、
うん、襦袢
みたいな、
うん、を着てそれ持ってないなと思
っておーかんがな
あなんか似たようなのか、うん、とりあえず羽織って、はいはいはい、一回一時停止して一回羽織
ってそれ待って当日に見てるそれなんか事前に
当日です当日
忙しいな
ちょっと早めにだから2時間前ぐらいに
支度を始めましたけどそれとって気使うな、うん、でまあ羽織って、
うん、羽織ってバーッと羽織って、うん、あどうしようどうしよう再生、はい、したら紐を準備しますみたいな紐腰紐っていうのが2本使うんですよ、
うん、もうないからあの新虫くくるやつでかい
それは親切なんでついてました
ついてよかったよかった
ついて
た、
うん、あこれかと思ってどこにあるかわからなくてゴソゴソして、うん、あこれか、うん、でこうちゃんとこう取り出しやすいように、ねうん、してる途中に着崩れるんであんまり下にバーンとか置かない、はい、横に置いてとで、こうなんかこうするんですけど、うんおはしょりを出しますみたいなおはしょりってこうなんかこう合わせた後に下にこうちょっと広げて綺麗にするみたいな部分がそれがでうまく出ないんですよねだから最初からまたやり直して、はいはい、もう一回こう
ペッペッ
ペッペッて合わせてこう出ないんですねどうやんのかなこれと思いながら
やっぱ一人では難しいんやな
ねえ一人で大丈夫って書いてあるんですよ
それ DVD には
そうなんです、うん、よっぽど多分あの
どんくさいんかな
どんくさいですね
いやちゃうって絶対一人ではやっぱり初見では難しいってそんな
で一回着たことはあったので、うん、いけるかなと思ってやってみたんですけど、うんまあ、なんとかかんとか最後の帯まで到達したんですよ。
うん、汗だくちゃうもんその時点で。
もうすごい汗。
ねえ。
クーラー一応つけたんですけど、もう後から後から。だから先に、
ね、暑かったし、
そう顔とかね頭とかちゃんともうしてから最後に着ようと思ってやってるんですけど、汗でもうドロドロになっちゃって、
やり直し
またこう化粧までやり直
し。そうね。
ねえ、30分ぐらいは
格闘しました。でも30分で着れるんや。
なんとなくですけどね。
じゃあまあね、うん、大丈夫よね。
もう汗だくで。ただ着るとやっぱりあちこちちゃんとしようという気持ちになって、
ね、あんま派手にこう動いたらね食い崩れしますから。
やっぱ女性らしくはなりますよね、うん。マニキュア塗った時みたいな感じで。
ちょっと例えが全くわからないですけど。
マニキュア塗った時もあんまりこう手のあたりを、うん、ガガガバンバンやらないようになるから、うん、ちょっとおしとやかになる感じ。
なるほどね。
うん、だこれはいいなと、たまには着ないとなと
思いました。でも浴衣って暑いんじゃないの？
そうですね。
普通の洋服よりは暑いんじゃない？
ただね、うん、割と生地が薄めだったりして、はいはい、風が入ってくると涼しいですね。
ああ、うん、そうか。まあね、ぶんだらも夕方やから。
ねえ、
う
ん、日が当たらないですから。
そっか。
で、しそ丸さんに会ってきました。
ああ、よさこいでね。
よさこいの方で、砂の丸にいらっしゃったんで、うん、見に行ったら。
生アジガサアイスってずっと言ってた。
いや、割と。
生アジガサアイス、発売中。
汗だくです
。T シャツで。
うん、もう真っ赤な T シャツで、踊るんやって書いてます。
はいはいはい。
元気でした。
ねえ。なかなか
お祭りの会場っていいですね、
そうですね
みんなねこう、でよさこいはすごいこうハッスルみたいな感じ
ハッスル、
ね、ハッスル、で、西の丸の方はちょっとこうね街のこう
風流
そうそうそう、なんていうんですかね、こういうのもいいなっていう、年にね、はいはい、一度の街のお祭りで、ね、みんながこう同じ踊りをして一体感が生まれてみたいな
そ, う、ねうん、
その両方の良さみたいなのもね
感じて
あれ同時開催っていいですね、
いいですね
お得な感じがして、
ねまあ、今年は天気にも、まあ、暑いですけど恵まれたと
そうそうそういい感じでしたよ
いうことでしたね
うん、
まあ、私はどっちも行ってないんですけれども
だからどうして仕事って言っても、うん、夜は出られるんじゃないんですか
暑いでしょ
暑い夏ですからね
暑いんよ暑い
暑いの当たり前ですから
暑い暑い死んだ
よ行かないですよね
もう行かないね
初詣とかもあんま行かない
仕事以外では基本はあんまり行かない
な
仕事で行ってるからもう正月からラジオカーで
いいじゃないですかプライベートでも行ったら
だって休みないやん正月に
別に1日に行かなくても3日ぐらい
まで。いや、3日もとか仕事やんか。ということで参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。生味がさアイス。
生味がさアイス、よろしくお願いします。
ね、先週の金曜日午前9時からね、はい、和歌山市駿河町の総本家駿河屋さんで発売されまして、はい、お味は、練り羊羹と抹茶と小倉ということでね、もう大好評発売
中。皆さん食べていただいたんですかね。
もちろんでしょう。
ねえ。
うん、
美味しいです。
美味しかったんですけど、まずですね、ひげしろさんドアで足挟む
そうみたいですよ、
荷物の積み下ろし中 T デスクに話しかけられっていう、バタン、腕章で保冷剤巻くって、熱くてね、痛くてね、
だから取材から帰ってきて、私あのちょっとこう別のフロアに行って戻ってきたら、なんか開いてててって言ってる方がいらっしゃる。
あれでと思ったら、ひげしろさん、
ひげしろさんが腕章を足に巻いてて、何してるんですかって言ったら、そう、あの打ったっていう、
打ったっていう ね、岡山放送の関係者もね、たくさん来ていただいてね、リスナーさんもですけども ね、
本当にね、
ありがとうございましたね。まだ発売しておりますから当然ね、
ずっと食べられます
ね。で、特にあの一つだけ買うこともできますんでですね、はい、税抜き180円ですけれども、パッと買っていただいてね、パクパク食べて歩くのもいいんじゃないでしょうか、
冷たい時に食べてください。
中華街、
中華街
ね、横浜中華街店がありましてね、久丸さんと安田大サーカスのコラボということ
で、ね、夢のコラボですね、
まあ、テレビ局で中継があって ね会社でずっと見てたんですけど
そうなんですか、
久丸さんがもう若手芸人のようにね、ハッスルしてい
いですね、
はい、映る
風
は映る、ま、映ったら困りますけどね、顔写真が映るというね、
うんうんうん、
ないですか、中川さん、顔写真、
顔写真が写る、顔写真が写る、
雑誌に載るとか、
あ、
美女アナ特集とかで載らないですか。
ないないないです、ね、
ないですか、
地味だから、
地味顔特集とかで載らないですか、
それは載るかも。
そうか、河合アナウンサー、産経新聞と毎日新聞に顔写真が写る。
お、すごい、
ええ、
どうしたんですか、特集ですか、ついに。
いやいや、そんな
和歌山放送の時代が来た。
いや、まあ、時代はずっと来てますけども、インターハイがねあって、その取材でずっとね、君寺とかに通ってたん
です、そうですね、
そしたらそのスポーツ面、
うん、
僕が見たの毎日ですけど、毎日新聞のスポーツ面、運動面パッて開いたら、あのなんとか選手新記録とか記録出すっていうところの下に河合アナウンサーが映ってました
取材中の
河合アナウンサーが映ってたっていうだけの、見切れてたっていうだけの話なんですけどこれはもうね、あの以前あの競輪場で観音寺競輪場かなんかで、あのタオルを欲しがる山本ディレクターっていうのがデイリーかなんかに映ってた以来の、あの快挙、
快挙です、
和歌山放送的な快挙、
快挙
です ね、 ね、これちょっと意味わかんないですけどね、営業のね、あの女の子でケイちゃんって言ってるんですけどね、OL の日常全然嬉しくないっていう、ちょっとよくわからない、
わかんないです、
ね、多分なんか OL っぽいなって言われたんかな、ちょっとわからないですけども、
うん、
ちょっとわからないですね、
全然嬉しくなかったんでしょ
うね、うん、気合、
えい、
それはあんま気合入ってないですけどね、でやっぱり気合は大事ですよ、
うん、
ね、
はっ
はっ、それ小田川さんですけどね、ヒゲちゃんの花火写真は気合い入っている、
花火好きらしいですね、
好きですね、毎年どっか行ってますけども、
いろんなところを、花火大会巡りするっていう話です、
今年も情報によると、花火写真を、
あ、直ダネのねブログにアップされてます、ね、
どこの花火って、
ね、
サマーボール、
サマーボール、サマーボールです、
はい、あーね、毎年各地を巡る、
すごい綺麗でしたよ、
結構ね、あの天気悪い時とかどうでしょう、夏って夕立降ったり、その時もあの車の中で粘ってね、あのタイミングもあったりとか、ね、え、写真家っていうのは大変ですよ、
そうですね、あの場所取りからもう大変なんですけ
ど
ね、
僕も趣味写真とかどうかね、
チェリーさん向いてないと思う、
そうかな、なんでよ、
なんか
なんでよ
途中で、もうえかえかえかわわわって言って、
まあ確かに なあれ我慢せなあかんでしょ、そのベストショットをじっと待つ、
自分が納得できるまで
なあ、で、あんなんだってさ、一瞬やからパッてやったって自分の思い通りのもんが取れるとは限らへんでしょ、
いろいろ試して、それこそいろんな会場巡ってですね、これだっていうのを見つけないといけないんじゃないですか、
まあ、花火に限らないですよ、人でもいいし、ね、あの風景でも何でも、
チェリーさん外に出ないじゃないですか、
いやそれはね予定がない、やることがないからなんですよ、やみくもに外に出たら
暑いからとか、
ね、車にひかれるかもしれへんし、
そんな、ね、
財布すられるかもしれへんでしょ、
そんなこと言ってたら本当に出られませんよ、
いやだから、あの用事があるときは出てますよ、だから今日はあの、ね、
みんなそうですよ、用事があるときは出ますよ、
米買いに行くとか
当たり前ですよ、
銀行の名義変更しに行くとかね、
必要ですからそれ、
そういうときはちゃんとこの間も住所変更してきましたよ、そしたら小口の投資信託勧められましたけどねそんな金ないっちゅうねん
本当にね、
季節、 今も岡山放送のねスタジオのカレンダーがですね、
あれなんだこれ、
あの右側が夏の入道雲で、うん、左側が紅葉って、
もう紅葉だ、9月なんですね、
ね、来月はね。あのカレンダーがね1月2月で1枚3月4月で1枚なんで、あの7月8月で夏場1枚なんですよね、でも7月終わったんで真ん中が切り込み入れてそれをパラッとめくってるんですよ、そしたら左側のページだけ秋のページで、うん、右側のページだけ8月で雲の夏のページって、
もうちょっと待ってもよかったんじゃないですか、
季節感がね、いやいやもう待てないんですよ。
いや、
ね、ランチ
ランチ
ランチ、長澤さんなんかはやっぱりね若い女性ですから、
この前はね、うん、沖縄イタリアンのお店、
そんな店、あの沖縄イタリアン、
う
ん、
そうだ、ゴーヤのサラダとか、
あ、
うん、ゴーヤが乗ったピザとか、
うんうん、僕らもう今もずっとね弁当ですけれども、
うんうん、
今だって前からずっと弁当ですけど、うん、むつろうさん、熊さんディレクターのフェイスブック情報をもとにランチ行く。
くまさんディレクターもね、うん、グルメなので、
そうですね、まああのね、岡山放送で働く以前からずっと営業バタが長かったりとか、
う
ん、結構街の情報に詳しい都会っ子なんで、
そうそうそう、ね、
まあボーションでですね非常に刺身が有名なお店があるんですね、
あ、はいはいはい、
でそこにまあ行ってきたと、
あ、
それをまあフェイスブックに載せたわけですね、それを見て、まあ、むつろうさんも最近フェイスブックやってるん で、
そ、 んで
それ見た小林むつろうさん、うん、早速行くということで今日今この収録の時間ちょうど行ってるそうです、
なるほどなるほど、
だから明日のキーハンターあたりでね、
うん、
まあ、時間があるかどうかわからないですけどしてくれるのかなと、うん、ちょっと楽しみ、
この放送の頃にはもう終わってるかもっていう話、
もう終わってると思いますけど、ね、
うん
ね、あとはあの、ね、ひそまる師匠無銭飲食と間違えられるっていう
で違うでっていう顔をするっていう、ね、
天王寺のうどん屋で
ね、面白いですよね、
あんまり
カレー屋じゃなかったです
か、カレー屋でしたっけ、うん、寺門アナウンサープロテインで体作り、
おお、
これ一行しか書いてないんでちょっとその詳細はわからない
です、わからない
ですけどね、
うん、
まあそんな感じですか ね、
ね、皆さん夏満喫してますか、ね、
あんまりこの情報だと誰も満喫してない、花火行った東さんぐらいちゃいます、満喫してんの、
うーん、
ね、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
恋するは苦しきものと知らずべく人を我が身にしばしなさばや、周囲集に収められた読み人知らずの歌、恋することがどんなに苦しいものかを知らないあなた、しばし私の身になってくれないものか、このような意味になります。でもこの知らずべくの知らずにはもともと濁点がついておらず、意味の上から濁点をつけたにすぎません。そこでこの歌はこう解釈できます。恋することがどんなに苦しいものかを知らないあなたに知らせたい、しばし私の身になってくれないものか。つまりこの知らずは知らずと知らす、知らないと知らせるの2つの意味を合わせ持っているんですね。
あなたの知らない情報をあなたにいち早く知らせたい、県内情報ナンバーワンを目指します和歌山放送です。